ではお読みいたします。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。
皆さんおはようございます。2週間近くぶりの雨が、その週末から金曜日からでしょうか、降り始めて、少しほっとしています。だいぶ涼しくなってですね、昨日あたりは夜本当に過ごしやすかったと思います。先週も教会ではいろんなことがありました。田中明さんのお兄さん、田中真澄さんが宝塚本命に住んでいらっしゃったお兄さんが召されて、火曜日水曜日と葬儀がこの教会で執り行われました。若い頃にイエス様を信じて、洗礼を受けられ、そして、本当に最後このイエス様の身元でですね、御言葉が取り継がれる中、親族、家族親族が集まって、そして、この葬儀が執り行われました。また金曜日土曜日は中高生の宿題合宿もあったんですね。いよいよこの8月が終わりに近づいて、ラストスパート、まだまだだいぶ残って大丈夫かなという、あと2日3日あるからと言っていましたけれども、大丈夫かなという感じで一生懸命みんな集中して夜12時過ぎまでですね、勉強し、翌日もよく勉強していました。目白押しだったキャンプも終わってですね、たくさんの恵みが あります。そして今その余韻というものが残っています。全ての働きについてそうですけれども、準備する時があって、そして、本番があって、その終わった後の反応、終わってから残るものというのがあります。時が過ぎてみないとわからないことが多くあるなと日頃感じます。準備本番良かったなと思っていても、終わってみてわかること、準備本番がどうだったかなと思いながらも終わってみて残ること、神様の真実は本当に幅が広い。神様のなさることは大きくてですね、私たちのこの近視眼的な見方ではなかなか見えないということが、気づかないということがあるなというふうに感じるんです。この夏もそうであったなと思っています。キャンプをですね、迎えるたびに、そしてまたねと送り出すたびに、来年の今頃この子はどうなってるのかな、5年後はどんなふうになっているのかなと、中高生でしたらもう成人しますけれども、どんなふうになっているのかなと、一人一人のこの成長した姿を描いてですね、そしてその時、どんな御言葉に触れられ、どのように自分がこの子に関わっているんだろうかということを考えます。私自身が20代の頃、宣教師によって開拓された小さな教会で育った自分の中でですね、ずっと描いていたことがあったんです。それは自分がですね、その CS 教会学校で御言葉をこう教えながら教会学校で仕えていた時に、どんなに熱心にお父さんお母さんの教会に来てなくても、イエス様を信じてイエス様大好きで、来ていた小学生たち、どんなに熱心に来ていても、中学校になると離れていくんですね。その繰り返し繰り返しの中で願わされたことがあったんです。小学生、そして、その少し上、自分よりちょっと上の世代が交わったりですね、中高生、青年と そのような受け皿を作っていて、そしてちょっと上の世代が交わったり祈ったり伝道したりする姿をその時見ながらですね、自分もやがてああいう風になるんだということを期待し希望して、それらをこう肌身に感じながら成長することができたらいいなと、そのように願わされていました。次につながるこの受け皿作りというものが本当に大切だなと。大切な人生が、人格が形成されていく時期に、こう勢い余ってですね、右にぶれたり、こう左にぶれながらも、やはり最後にはいつもイエス様のもとに戻ってこれる、良い牧者のもとで安らぐ、行こう、ここに自分の生きる道、真理があるんだということを掴んでいく力を、話してもですね、また掴んでいく、話しても掴んでいく、そのような力をつけていくことができたら、どこに行ってもやっていける、そう思います。一緒にですね、2泊3日過ごして、キャンプでですね、過ごしてみると、小学生も中高生も、自分からはですね、率先して口にはしないんですけれども、いろいろなことを抱えながら、精一杯生きているんだなということを、痛感します。まあ、それが明らかにされるのは、やはり礼拝の場なんですね。まあ、ゲームしたり、楽しく話したり、海に入って遊んだりするときには見えないことなんですけれども、この礼拝の場で語られたメッセージを受け取ってですね、神様にその応答というものが始まっていくときに、神様のその応答の中で自分自身が告白して祈りが開かれていくときに、自分がどんなことに苦しんでいたのか、迷っていたのか、なぜ自分はすっきりしない時を過ごしていたのか、神様の前でですね、明らかにされていく。そしてその姿を見ながら、祈りながら私たちもそのことを知っていく。エデンの園で、まだ人がですね、堕落する前、神様と親しい交わりの中で生きていた頃、あの場所へ帰りたい、その場所を求めて誰もが渇望、渇きというものを覚えています。楽しいことであるとか、あるいは道徳的なこと、精神論や哲学的なことでは埋めることのできない渇き、神様と親しい交わりの中でしか得られない、あの場所に帰りたいという渇き、その自分の居場所を失った人間はずっと安息を得ることのできる、もともと自分のいるべき場所というものを求めて探しているんではないかと思うんです。あそこに帰りたい。まあ、信仰の焦点が外れてですね、ブレてしまっても、ブレっぱなしでなくて時間がかかってもイエス様のもとに戻ってくる、その戻る道筋を得る、力を得る、イエス様のもとへ帰る、帰る道を見出す、そのようなですね、実践的な訓練というものを日頃受けながら、たくましいキリスト者として成長したいなというふうに、このキャンプを通しても思わされました。そしてキャンプはその大きな原動力となるなということを思います。今回ですね、幼児から青年まで、世代別の4つのキャンプが行われました。同じようにどのキャンプも御言葉が、聖書の言葉が語り継がれましたけれども、言葉の習熟度というのは2歳、3歳児、またはティーンエイジャー、成人した青年たち、みんな違うんですけれども、この知的な理解というものにはこの限界というものがあるんですが、真理を受け取る力というのはどんなに小さい子もどんな大人であっても同じであるなということを思います。それは本当に不思議なことだなと、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それは、それいえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して 信じる者を救おうと定められたのですというコリントの言葉を思い出します。まあ、大人の皆さんは10月にですね、リトリートが持たれます。13、14の連休にですね、有賀喜一先生が来てくださいます。今回のテーマは約束の地へという、イスラエルの民がエジプトを出てですね、カナンの地、約束の地を目指した、あの約束の地へというのがテーマに掲げられています。行け、その地を所有せよ。これは主が誓って与えると言われた地であると、申命記1章8節の言葉が掲げられています。私たちもですね、こうずっと正月を迎え、暮れを迎え、また新しい年を迎えという繰り返しの中で、何かぼやけてしまっている自分の信仰や、このクリスチャンとしての歩みがもう一度リフレッシュされたいなと願うんですが、このリトリートにぜひ皆さんご一緒に、参加してですね、共に祈り、またその恵みを受け取っていけたらなと思います。チャレンジをですね、一緒に受けていきたいと思うんです。この変わることのない神様の言葉を今朝私たちも開いていますけれども、今朝はこの第一ペテロを開きました。イエス様の12人の弟子であるペテロが書き送った手紙です。迫害されて宣教試練の中にある兄弟姉妹に向けて、この信仰に固く立つようにという手紙を送りました。この22節からはこの実践的なことが書かれてありました。22節、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。この第一番目はですね、愛への実践は真理に従うことから始まる。愛への実践は真理に従うことから始まる。互いに心から熱く愛し合いなさい。それは真理というものに従うことによって清めを得て、偽りのない兄弟愛を抱くようになったからだと。ここを読むとですね、熱く愛し合いなさい、愛するという行為の前に、人の心というのは清められる必要があるんだということが分かります。自分自身をですね、正面から見つめれば、自分の内側にこう与えていく、何か積極的に人を愛していくというものが欠けているな、何か不足しているなということを私たちは日頃感じながら生きていますが、だからですね、清められて神様の愛が注がれなければ、誰も互いに心から熱く愛し合うことはできないんだと言うんです。そしてこの清めというのは真理に従うことによってなされるんだと。真理というのは福音です。真理に従うというのは、イエス様がどのように私たちにしてくださったか、イエス様のその姿、イエス様の在り方を見て、イエス様の後をついていく、イエス様の御跡を踏む、イエス様のようにする、従う、イエス様が語られたことについて応答していく、これが真理に従うということです。私たちはこのことを聞いてですね、イエス様がどんなことを私たちにしてくださったのかということを聞いて知っています。ですから応答することができます。しかしですね、このメッセージを、この福音を知らない人がこの世の中で生きていくのは本当に大変なことだなというふうに思うんです。神様は良いお方だ、神様は私たちを大切に思っておられる、そのような神様がおられるということを知らない人の現状、 というのはとても厳しいものがあるなぁと、皆さんはそのことを考えたことがあるでしょうか。当たり前のように私たちは礼拝し、当たり前のように御言葉を開き、当たり前のように神様が愛されているというメッセージをいただき、それを告白し祈ることに慣れていますけれども、それを知らない人がどういう現状に置かれているかということを考えることがあるでしょうか。それを知るときに私たちはですね、この伝道の大切さというものを受け取っていくんではないかと思うんです。今回中高科のキャンプは伝道に向かっていくための力を得る、そのようなテーマで、テーマを掲げてキャンプに臨みました。まあ、今週の土曜日もですね、加古川の駅近くで路傍伝道をするように今準備しています。先週また昨日の宿題合宿やメッセージでですね、神様、私たちが本当に届いていくべき人に、そのトラクトを渡すことができるように、あなたが出会わせたいと願っている方に私たちは出会わせてくださいと祈りを重ねています。まあ、キャンプの中で子どもたちの様子を見ながらですね、みんな自分のそれぞれの生活で精一杯、そのようにも見受けられましたけれども、あえて、このことにチャレンジしていったんです。そして私はそこでこんな話をしました。まあ、ある一つの島、皆さんもちょっと想像してみてください。ある一つの島が、小さな島があります。そこには3000人のほどの人が、3000人が暮らしていた。この島、離れて周りは全部海ですけれども、この島で新種のウイルスがですね、ウイルスによって伝染病が、命取りの伝染病が広がった。この伝染病はどんどんと勢いを増してですね、人が感染していきました。体中が腫れ上がってですね、バタバタと人が倒れていく、痛み苦しんでうめいていく、あの家もこの家もそのような声がこう漏れ聞こえてくるんです。この伝染病の抗体となるワクチンがすぐ島のこの港にまで、港に船でも漂着している。この情報をこの島の有力者が、一人の有力者がですね、この情報をキャッチしました。これを打てばすぐに症状が和らいで命が助かる、この苦しみから解放される。この島の一番の有力者はこれを入手してですね、一人でこの自分の家からこの港まで降りていって、ワクチンを受けに行きました。するとですね、たちまち熱が引き、痛みが引き、腫れも引いて、激痛も治まって元気を取り戻してきた。命拾いしました。しかしこの人はこのことを誰にも言わないで自分の家にまで帰っていってしまった。扉を閉めてですね、ああよかった、元気になって、あとの2999本のワクチンが港まで来ているのに、このワクチンの存在を知らないで、知らない人たちは未だにですね、のたうち回る苦しみの中に置かれたまま、もしですね、この人が一言ワクチンの存在を、あそこに行ったら助かるよ、あそこに抗体が来てるよ、打ったら命が助かるよということを伝えたなら、それを聞いた人たちは、そこに行ってですね、助かるのに、痛みも和らぐのに、そうしなかった。なぜか、それはこの人が周りがどうであろうと関係ない、周りに対して無関心であったから、自分のことだけを考えていたから。イエス様を知っている人、信じている人はこのワクチンの存在を知っている人で、あります。真理が何であるかを知っている、あそこに行けば助かることを知っている、真理を得て痛みから、患いから、罪から解放された命を得た人。私たちの周りにもですね、この存在をまだ知らずに痛み続けている人がたくさんいるんだと。 どこに助かる道があるか、どうすれば幸せになるかということを探しています。真理を知らない人の現実というのは、思い巡らしてみるとですね、そこには本当に大きな大変さ、課題が山積しているように思うと、荷を下ろす場所がないんです。私は7月にですね、健康診断を受けました。この間の月曜日もまた別の一般検診を受けに行ったんですけれども、まあ、キャンプのことやですね、いろいろなことがこう、もう目白押しでですね、検査の結果が来ることも忘れていたんです。で、ようやく一段落して、まあ、家を空けることも多かったんですが、ようやく一段落してですね、この、書類が来てたことを思い出したんです。で、次に受ける、まあ、検査 の, あの説明かなと思って、寝る前にその封を放っておいたので、読んでおかなきゃと思って、その封を切って、読んだんですね。するとですね、そこに、7月の検査の結果が来ていました。そこには、異常所見あり、精密検査を受けてくださいというこの紹介状が入っていたんですね。何だろうと思って開けたので、しばらくこの状況がつかめない、飲み込めずにいました。いやー、これ私のことか。ようやくですね、状況が分かって、その晩、主を仰いで、祈りました。まあ不意打ちを受けたようなショックで、一晩中ですね、まあ寝る前に見たのも悪かったんですけれども、いろんなことをこう考えてですね、一晩中いろんなことを考えました。寝つけずに朝を迎えました。その時にですね、私はもういろんなことを考える中で、この病気と、今まで病気と戦ってきた兄弟姉妹のことを思い起こしました。また病気と戦っている家族を抱えて共に祈り合わせてきた兄弟姉妹のことを思い起こしていました。その人にしかわからないこの孤独感というものを味わいながら、その時を過ごしてきたんだなということを思いながらですね、またもし小さな子を抱えているお母さんがこのような状況に置かれたら、どんなことを思うんだろうか、自分のことはともかく子供のことをどうしようと考えないだろうか、これから自分がどうなっていくのかわからない、この不安や恐れを抱えて夜も眠れないという人は、今晩もたくさんこの世の中にいるんではないかなということを思いました。神様を知らずに、神様がおられることを知らずにいるというのは、どんなに不安で辛いことではないだろうかと思ったんです。自分のことを誰よりも知っておられる、恐れるな、私があなたと共にいると語られる神様を知らなかったら、祈ることもできない。願って祈願はできるけど、その祈願している対象がどんなお方であるのかということを知らなかったらば、どのような不安や辛さ、孤独感を抱えながらその時を過ごすだろうかと。まあ、翌日ですね、数人の婦人たちが集まって、一緒に祈ってくださいました。この先週ですね、いろいろある中でしたけれども、精密検査予約して受けに行ったんです。まあ、レントゲンを取ってですね、慣れない病院のいろんなシステムの中で、キョロキョロしながらですね、1日がかりで検査を受けました。レントゲンを取って、そして超音波検査、そして造影剤を打ってですね、超音波検査をしました。まあ、診断が出るまで、緊張感がありましたけれども、結果ですね、大きな問題はなかった。まあ、胸をなで下ろしましたけれども、またですね、半年後検査を受けに来てくださいということで、大きな問題なくて、済んだんですが、作り主なる神様を知っている、真理を知っているというのは当たり前のことではない。私たちにこの神の言葉が与えられているのは、ざーっと読んでおしまいのような簡単なものではない。そこには命に関わることが書かれているんだということ、それは大きなことだなと思うんです。そうでなければ私たちは不安やこの恐れの入り混じった否定的な自分の声しか聞くことができない、あるいは批判的な周りの人の言葉しか耳に届く、 耳にすることしかできない。自分を肯定してくれる大切な存在であるということを語り続けてくださっている神様のメッセージを聞くことができずに毎日過ごすことになります。これはどんなに不安であるかな。順調の時はいいですけど、逆境がやってきた時、自分のこの下ろす、荷を下ろす場所を知らない。まあ、広島でですね、高校生1ヶ月半ぐらい前でしょうか、高校生が友達を偽って呼び出して、殴り殺して死体を遺棄したという事件がありました。まあ、感情に任せて心の向くまま相手に対しての鬱憤を晴らすということが最初のきっかけでした。事件の起こったそのきっかけでした。まあ、仲間の誰かがですね、その最中にこんなことをやめようよと止めることができたならば、あのような悲惨なことにはならなかっただろうと。しかし誰も止めることがなかった。最後まで行き着いてしまった。罪を犯して幸せになる人は誰もいません。大概人を傷つけ自分も傷つきます。生涯追い切れない痛手を負わなければならなくなってしまう。真理を知らない人の現実というのはこのようなものです。神様に背を向けている人の現状、私たちはこのような現場に届いていくことを神様から委ねられているんです。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですからと。偽りのない兄弟愛、偽りのない兄弟愛です。真実を告げ、そしてこの逆境の中にあって大変な時にですね、しかしいつも命に向かう方向に立っていけるように言葉をかけ、祈りを合わせ、そしていつも神様の真実の前に立っていけるように働きかける、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から強く熱く愛し合いなさい。真理に従うことはこの偽りのない兄弟愛ということ、兄弟愛を行うという目に見える形で実を結んでいきます。でもですね、私たちも初めからそのようなものではなかったんです。真理を知って生きていたわけではありません。好き勝手していた時がありました。しかしその中でイエス様と出会って新しくされたという時を経てきました。新しく生まれる、新生するということがなければ、私たちも依然として神様の愛というものを知ることはできなかったし、愛を与えるということもできないものなんです。互いに熱く愛し合いなさい。それは真理に従うことによって始まるんだ。そしてこの新しく生まれた神聖こそが朽ちない種からであったというですね、神の言葉で、言葉によるのですと。朽ちる種から私たちをそれを得たんではない、やがて姿が変わり、また何か古びていく、そのようなものからこれを得たのではなくて、朽ちない種から私たちは新しく生み出されたものなんだと。第2番目は、新しい命は朽ちない種から生まれるということです。新しい命は朽ちない種から生まれる。神様の言葉を用いて、ご自身の命を与えることによって新しく生まれさせていただきました。23節皆さんとご一緒したいと思います。23節、はい。あなた方は新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。そのすべての原動力は朽ちない種である神様の言葉によるんだとあります。生きた神様の言葉、いつまでも変わらない 色褪せない神様の言葉です。まあ、聖書の中には日本語では一文字でしか、一つの言葉でしか表現されていないけれども、何通りもの意味があるという言葉が あります。まあ、英語でもですね、罪といえば、sin と claim、claim というこの精神的罪、道徳的な罪、そして sin と精神的な罪と分けて、表現します。まあ、日本語では一言、罪は罪です。法律に関わる罪であるクレイム、そして精神的な道徳的な罪に関わるシーン。でも日本語では罪と言ったら一言です。まあ、聖書の中にもそのように愛するとか命とか風とかいろいろな言葉の中に使い分けをしています。これを知っていくとですね、もう少しこの言葉の理解、輪郭というものがはっきりしていきますが、この愛するという言葉にも何通りか表現があります。アガペ、無償の愛、一方的に注ぎ続ける神様の愛。また親が子を愛する、また友、友人を愛する人間のその愛、フィレオ、そして異性、夫妻を愛するエロス。同じ愛するだけれども、その使い方や意味が細かく使い分けられています。まあ、命という言葉もですね、造営と不主形と大きく分けて2つの言葉が分けて使われています。聖書でこの命というのはひらがなで表記されていますが、それには理由があるんですね。まあ、プシュケというのは肉体的な命を指しています。造営というのは神様の命、永遠の命、霊的な命を指しています。命のパンとか永遠の命とか命の水という時にこの造営は使われています。肉体的な命がなくなっても決して消えることはなく、輝き続ける、働き続ける命をこの造営という言葉は指しています。イエス様はご自分のことを良い牧者だと言われました。良い牧者は羊のために命を捨てると。この羊のために捨てられた命はプシュケという言葉が使われています。肉体的な命、イエス様はプシュケとしての命を捨てたけれども、そのことによって造営、永遠の命、霊的な命を保って、その命を私たちに与えてくださった。また最後の晩餐でですね、イエス様は友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われました。実際イエス様はこの言葉の通り、この十字架にかかって命を差し出してくださいました。ここで使われている命もプシュケ、肉体的な命を、命のことを使っています。肉体的な命は捨てたけれども、そのことによって造営、霊的な命が保たれた。イエス様はですね、その地上でのご生涯の中で一度たりともご自分のために奇跡をなさったということはありませんでした。イエス様は人々のために、民のために奇跡、御業をなされましたが、その御業、奇跡はご自分のために使われるということは一度もなかったんです。イエス様は何でもおできになりました。十字架にかかられてですね、もしお前が本当に神の子ならば、その十字架から降りてみろ、そうすれば神の子であるということを認めると、あざけられた時も、人を救ったんだったら自分を救ってみろと象徴された時もですね、イエス様はそれをすることがおできになりましたが、そうされませんでした。釘付けにされた十字架から降りることはできましたが、そうしなかった。もしそうしたならば救いの道が完了しないからです。イエス様は暗い墓で3日間過ごされました。そして日曜日の朝早く、この微笑みを浮かべてですね、明るい復活の朝、光の中を堂々と歩かれました。この肉体的な命を十字架の上で捧げて、永遠の命、造営を持って 復活されたんです。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じるのは、信じる者は決して死ぬことがありません。この永遠に続く希望、命を私たちに与えるために、イエス様は一番低いところに下って私たちに仕えてくださったんです。朽ちることのない種、神様のこの言葉の真髄はこの十字架のメッセージの中に込められています。パウロはですね、この十字架の恵みを受けて告白しました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。この世にいながら、この世に属さないもの、新しく生まれた人というのはそのようなものです。イエス様によって朽ちない種から新しく生まれた人はそのようなものです。霊的な生き方をするということや、ことはこの家族や職場を捨ててやり方を変えていくということではありません。新しくされるというのは、私たちがこのもうすでに神の国に移されているという、地上の生活がありながら神の国に移されている、それが新しくされたものの姿です。抑えがたいこの欲望、さまざまな葛藤からこの自由になって、一番大事なことを求めていける、新しくされるというのはそのようなことです。まあ、人生の多くをですね、多くの時間をこの耐えることのない次から次へとやってくるこの不安の原因として、その時間を過ごすのではなくて、神様の臨在があってですね、その神様と共に生きる喜び、それを味わい知る、経験し始める、これが新しくされているものの歩み姿です。新しく生まれるとされるとですね、物事が簡単に進むようになったということではないんですが、依然として苦しみや悩みや困難は抱えますけれども、それらが私たちのうちに影を落とすということがないんです。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。この神の言葉によって朽ちない種から私たちは生み出されました。そしてこの真理、この神の言葉、朽ちない、絶えることのない、この変わることのない神の言葉、それを解き明かして私たちに語ってくださるのは聖霊様です。第3番目は、主の言葉の解き明かしは聖霊によるです。主の言葉の解き明かしは聖霊による。パウロはですね、3回伝道旅行に出かけました。開拓したその御言葉をまいたところに群れができて、教会ができてですね、視察に行ったりしました。3回目にですね、パウロはエペソにまた訪れました。そのエペソの群れが出来上がり、教会が出来上がっているところにパウロが訪ねるんですけれども、その少し前にですね、その場所にアポロという人物がエペソの教会で教えていました。これは使徒の18章にそのことが出てきますが、このアポロという人物は聖書の知識が豊富で、 福音を大胆に伝えて、イエス・キリストについて正確に教える人でした。しかし、アポロは聖霊については沈黙していたようです。アポロは神様の言葉については専門的な知識がありました。精通していました。しかし、ヨハネのバプテスマしか知らなかったので、聖霊については教えていなかった。使徒の十八章二十五節を読むと、書いているんですね。この人は主の道の教えを受け、霊に燃え、イエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただ、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。アポロがこのエペソを去った後、パウロがこのエペソにやってきます。そして、パウロは、幾人かの弟子たちと、エペソの教会の人たちと交わってですね、そこに、霊的な貧困というものを感じ取りました。そしてパウロはこの人たちに尋ねるんですね。あなた方は信じた時に聖霊を受けましたか?と尋ねます。彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。では、どんなバプテスマを受けたのですか?というと、ヨハネのバプテスマですと答えた。イエス様のことを聞いて、イエス様の福音を聞いて信じて、そしてその救い主として受け入れました。イエス・キリストを信じて救われた人々は、水のバプテスマ、洗礼を受けます。しかしですね、その先にですね、今度は聖霊のバプテスマもあるんだということです。イエス様は天に上げられるときに、あなた方は父の約束を待ち望みなさい。あなたは水によってバプテスマを受けたように、今度は聖霊によってバプテスマを受けるよと言われました。そしてペンテコステの時にあの出来事が起こったんですが、エペソの教会で霊に燃え、雄弁に語るアポロのメッセージをですね、このプリスキラとアクラという夫妻がそのメッセージを聞いていたんです。聞いている夫妻がいました。この夫婦はですね、少し前にパウロと一緒に働いていた夫婦です。二人はこのアポロが語るメッセージを聞きながら、イエス様のことを正確に語っている、教えている、素晴らしいメッセージだと思いましたが、でもですね、何か足りない。そうか。この人は聖霊について知らないのだと気づいたんですね。そして後でですね、この夫婦はアポロを招いて、言います。プリスキラとアクラは彼を招き入れ、神の道をもっと正確に彼に説明したと書いています。イエス様の、イエスキリストを信じる私たちがですね、御言葉を開いて読むとき、この聖霊がその御言葉を解き明かしてくれる。イエス様の御心に沿って解き明かしてくれます。自分の学識や経験から御言葉の意味を知的に理解するだけでなくてですね、置かれている状況に、そこに御言葉の扉が開かれて光が差し込んで、そして応答が始まる。あの中高生のキャンプの時のように、小学生のキャンプの時のように応答が始まる。受け取るだけではなくて、こちらからの発信というものがそこから生まれてくる。実践する力につながっていく御言葉理解というものを聖霊様は私たちに与えてくださいます。そのようにして私たちはこの御言葉、聖書の言葉に触れられていきたいと願うんです。イエス様を信じた時に、すべての人はこの聖霊が内側に住まわれます。内住されます。聖霊によらなければ誰もイエス・キリストを主と告白することはできない。信じた時にその聖霊が私たちに、このお方が誠の神様なんだよということを私たちに扉を開いて教えてくれたので、私たちはそれを受け取ることができました。その聖霊様が私たちの内側に住んでおられますが、そのことを私たちが知らなかったなら、聖霊は働くことができません。 もうすでにおられるということに自覚がなかったならば、聖霊様の働く余地は生まれません。そのような中で私たちの信仰生活というものは、言葉によってのみ支配され、不自由になっていきます。もどかしくなって、信じてても疑うようになり、恵みを受けても虚しくなっていく。この息づいたですね、命、躍動感というものが私たちの信仰生活の中に生み出されていかなくなってしまうんですね。聖霊はすでに望んでいるかどうか、望んでいることを信じているかどうか、問題はそこにあります。自分の内側に主がおられる、聖霊がおられる、それを受け入れているかどうかにかかっています。24節、人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。この時代、巨大勢力であったローマの迫害下にありました。クリスチャンは毎日毎日縮こまるような思いで生活をしていました。しかし目の前に立ちはだかる巨大勢力、自分たちの生活や命を脅かすような存在も、やがては枯れていく、しぼんでいく、草花のように移り変わっていく。それらに目を留めてはならないんだと。そうではない、あなたが与えられているのは、とこしえに変わることのない主の言葉なんだ。武器も持たない、丸腰の弱いように思われるクリスチャン、戦う術も知らない。しかし、神の言葉、朽ちない種から生まれ、神の言葉を握っているクリスチャンは、どんなものよりも力強いんだ。変わらない、朽ちない神の言葉が、その言葉があなたに与えられているんだ。それこそがあなたに語られた福音なんですよ、ということをペテロは力強く語りました。私たちにとってもそうです。ちょっと検査に引っかかってですね、心を震える、最悪のことまで考える、夜も眠れない、一つのことが大きく目の前に立ちはだかる。皆さんの前にもですね、そのような巨大なローマ帝国のように立ちはだかっている問題や、またそびえ立っている何か乗り越えなければならないと感じている課題、問題ないでしょうか。でもそれらはやがて枯れていく、しぼんでいく。その中にありながらも、主の言葉は常しえに変わることがない、この主の言葉を握りしめて立ち続けなさいと神様は私たちに語ってくださっています。二章の一節、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。赤ちゃんがですね、お腹が空けばミルクちょうだいと泣きます。いっぱいもらったらまたすやすやと眠る。そして何もしないのに、その繰り返しの中で成長していくんですね。主にあって、神様にあっての成長というのは実にシンプルなことだと思います。あれやこれや考えなくても、御言葉を聞き、信じ、祈って従う、これだけの中に私たちの歩みの豊かさと成長というものは生まれていきます。実にシンプルな歩みです。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るのだと。私たちは朽ちない種から生まれたのではない、朽ちる種から生まれたのではない、朽ちない種から生まれました。その歩みの中に変わらない、色褪せることない神様の言葉をいただいています。これを握り続けながら、どんなことがあっても、たとえぶれたとしても、またそのところに 戻ってくる力を主からいただいてですね、求めていきたいと思います。しばらく御言葉に応答して祈りましょう。父なる神様、今朝もあなたが恐れるな、私があなたと共にいるという力強い言葉を持って身元に引き寄せてくださっていることを感謝します。あなたは大切な存在だ、私があなたと共にいると、あなたのそのご愛を受け取りながら私たちはあなたの御前で今朝礼拝を捧げました。愛する御子イエス様をこの地に送り、そして命を差し出してくださることによって永遠の命を私たちは得ることができました。イエス様がどのようにこの地で過ごされたのか、どのような歩みをされたのか、そのすべてが私たちにとっての福音、真理、私たちに語られるメッセージです。私たちは朽ちる種から生まれたのではなく、朽ちない種から生まれました。生ける、いつまでも変わることのない神の御言葉によって、この御言葉が私たちのうちに本当に聖霊様によって紐解かれることを求めて祈ります。イエス様、私たちをイエス様の御名によって聖霊に満たしてください。聖霊を切に求めます。御言葉に対しての深い洞察力を与えてください。そしていつもそこから命の泉を掘り当てて、喜んで真理に従うものとさせてください。偽りのない愛をいただいて、兄弟姉妹の心に熱く愛し合いなさいと、あなたからのご愛をいただいて、その実践による身を見ることができるように、どうぞ導き支えてください。物事の捉え方や考え方、それらが本当に御言葉によって力強く変えられて、力強く歩むものと主をどうぞさせてください。なかなか成長しない自分が本当に嫌になる時がありますが、この霊的な成長のため御言葉を主体求めて、血の御子のようにあなたの御言葉を主体求めてまいります。私たちの内側から命の水があふれ出るようになりますように、イエス様どうぞ助けてください。私たちのうちにおられる聖霊様が御言葉の解き明かししていただき、それを日々いただいて、生ける、いつまでも変わることのない、色褪せることのない神の言葉によって私たちを養い続けてください。立ちはだかるようなさまざまな問題、課題、それらはやがて消え去っていく。変わることのない神の言葉を握りながら、握りしめて歩み続けることができるように、主よどうぞ今日も明日もこれからもあなたが力強く導いてくださっている御手を握りしめていくことができるように、 どうぞこの礼拝に集われた兄弟姉妹一人一人にあなたの御霊を注ぎ、あなたご自身を豊かに表してください。そしてこの真理を知る恵みに預かる者として、まだその中にない人々に届いていこうとする祈り、関心を持って見る目お与えくださって、その失われた魂に私たちの祈りが向けられていきますように、その祈りもどうぞ起こしてくださいますように、その現状がどんなに大変なものであるか気づきをいただいて、そこに必要をあなたのご愛によって満たしていくことができるように、どうぞ兄弟姉妹一人一人をお持ちください。イエス様、あなたをお見上げます。なすべきことをあなたから教えていただいて、成し遂げていくことができるようにお一人お一人を支えてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。